Hello everyone, this is Yuka. 皆さんこんにちは。ポリグロッツ英語講師のゆかです、今日は大人の英文法復習ということで時制についてちょっとお話ししたいと思います。まあ、時制といってもこうカテゴリーがいくつかに分かれるんですが、皆さんがこうよくこうイメージされるのは現在、過去、そして未来の3つだと思います。で、今日はそれにプラスアルファで現在完了という、まあ、英語ではこうよく使われる文法、時制の、現在完了もちょっとこう含めて説明をしていきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。まずはですね、まあ、よく使われる現在ですね、まあ、今のことを話すときに使うんですけれども、これは本当にシンプルで、まあ、動詞をこう使って私は例えば私は部屋を掃除しますだったらば I clean the room、 これでいいわけですね。もう普通に現在形で、clean というのを、動詞の部分に使えば大丈夫です。ただ英語でちょっと気をつけないといけないのは、英語には3人称単数現在形、つまり3人称、彼とか彼女とか、誰々さんっていう、こうその3人称の人で、その人が1人であれば現在形の動詞には S がつくというのが決まりになっています。これがいわゆる三単元の S というものですね。で、これを気をつけないといけないので、例えば彼はその部屋を掃除しますだったらば He cleans the room. He cleans the room. Clean に S がつくということなんですね。で、もしかしたら皆さんの中には、なんで三人称単数現在形がだけがS ついて他はなんかこうつかないの、ちょっとよくわからないですというか、めんどくさいですという人がもしかしたらいるかもしれないんですけれども、まあこれは英語の決まりというか、もうちょっと歴史を遡ると、You とか I とか We とか They にもそれぞれ動詞の違う形が実は使われていて、全部覚えないといけなかったんです。ただそれがこうちょっとこう時を重ねるにつれて、時が進むにつれてちょっと英語も変化してきて、今三人称の現在形の単数、これだけに S がつくっていうことになっているので、何百年前に比べると多分覚えることは少ないと思うので、まあ、気楽に覚えてください。三単元の S ですね。はい、ということです。で、まあ、こういうふうな感じで現在形の文は作れるんですけれども、もう一つちょっと現在にちなんで、現在進行形という形もあります。これはどういうふうな形かというと、述語の部分に be 動詞、まあ is か am か are ですね、be 動詞の現在形は I に対しては am、 you あるいは we、 they という複数の人たち、あるいはあなたに対しては are、 そして彼とか彼女という三人称単数なんですけれども、そういうのに対しては is を使うんですが、それらプラス動詞に ing をつけた形になります。例えば、I clean the room、 これだったら私は部屋を掃除しますなんですけれども、これを進行形にすると I am cleaning the room、 I am cleaning the room という形になります。で、これで何が違うのかというと、まあ、進行形、つまり今まさに進行していることを表すときに使うんですね。つまり今この瞬間に行われていることを述べるときに使うので、I am cleaning the room と言われたら、ああ今部屋掃除している真っ最中なんだなというふうに思っておけば大丈夫です。こういう現在進行形の形もあります。はい、では次、過去に行ってみましょうか。過去はですね、1人称も2人称も3人称も関係ないので、これめちゃくちゃ楽なんですね。3単元の S がつくのは現在形だけなので、もうみんな同じ形の過去形の動詞の形を使うことができます。まあ、ちょっとこう言うとすごくシンプルに聞こえるんですが、まあですね、動詞の過去形というのは、例えば、clean the room というのを過去形にする場合、I を主語にして I cleaned the room、 ED を clean につけます。 I cleaned the room、 あるいは彼が掃除しますだったらば 彼が掃除しましたという過去形ですねにしたいのであればそれも同じように主語だけ変えて He cleaned the room こういうふうに言うことができます。まあ、こういうふうに ED をつけるだけで済む動詞の過去形もあればちょっと不規則に変化するものもあるんですね。例えば、伝えるという意味の tell これは、過去形では told になるんですね。 He told me that、彼が私にそのことを教えました伝えました tell ではなくて told という形になったりとかあるいはそうですね、まあ他によく使うものとしてはスピークとかもそうですね、スピークの過去形はスピークトゥではなくてスポークという形に変わりますし行く go というのが行っただと went になってくるんですね。なのでちょっとそこら辺はこう覚えなければならないんですけれどもこれももうよく使うものから、徐々にこう覚えていけば大丈夫だと思います。で過去形に関してもやはり進行形の形はあって同じように be と doing という形を組み合わせて作ることができます。まあ、これで何が表せるかというとその時に何々していたっていうある過去の一瞬瞬間に何してましたかっていう時によく使えるんですね。で be 動詞はこの場合過去形になるので is am are ではなくて was、I が主語だったり、He とか She という三人称の単数が主語だったりするときには Was が使われます。それに対して二人称の You とか We、They という複数に対しては Were というのが使われるので Was、Were と Doing の形これを組み合わせて何々していたその時何々していたというのが表せます。例えば彼らはその時掃除をしていましただったらば They were cleaning the room They were cleaning the room こういう文ができるんですね。なので、まあ、基本は現在形と過去形というのはその表し方というのは、まあ、動詞の形が変わるだけであとは一緒だというふうに覚えておくといいかと思います。シンプルですね。ただちょっと厄介というか難しいのは未来なんですが英語の動詞には未来形はありません。そうなんです。じゃあどういうふうにするかというと助動詞の will あるいは be going to という助動詞表現ですねこちらを使って未来の表現というのを、作っていきます。助動詞というのは例えば can とか will とか should とかこうそういったこう動詞を助ける働きをするのでその will というのが何々でしょうという未来を表すことができます。その助動詞その後ろに普通にじゃあ何するんですかというその動作を動詞としてこうポンと後ろにくっつければいいだけです。彼らは掃除をするでしょうだったらば they will clean the room they will clean the roomこういうふうに、will をそのままポッと文の中につければいいということになるのでこれもすごくシンプルだと思います。なのでこう自分が表したい時に合わせてそれぞれこういろんな文を、作ってみるとすごくいい練習になると思います。で今日はこれにプラスアルファして、現在完了をちょっと説明したいと思います。現在完了って皆さんこう一体何なのかちょっと説明できますか。難しいですよね。で現在完了っていうのは基本的にこう今だけ現在だけ過去だけではなくって過去から今までの間で行われてきたこととか続けられてきたこととかやったことのあることというのをこう強調したい時に使えるんですね。なのでただ例えば私はハワイに行きました、I went to Hawaii、まあ、過去形でも表せるんですけれどもいやいや私もう生まれてこの方はいもう何回も行ったわよっていうなんかちょっと自慢っぽくなるんですけれどもそのこう生まれてから今までの中でこうたくさんやってきたのよっていう経験をより強調したい時なんかにはこの現在完了が使えるんですね。で現在完了というのをどういうふうに作るかというとこれちょっと難しいです。ただ形を覚えるとすごく楽なんですね。 どういう形かというと have、まあ、持っているという意味 の、 あの単語としても使われるんですけれども、ここでは助動詞の一種みたいに使われています。 have というのは、まあ、なんかこう持っているというのが大元の意味なんですけれども、つまりこう過去から今までの時間を持っていますよみたいな、なんかそういうイメージで覚えておくといいかと思うんですね。この have にさらに動詞の過去分詞と呼ばれる、もの形を使います。でこの過去分詞は平たく言うと、まあ、多くの場合は動詞の過去形ですと同じ形を使っているものが多かったりしますね。clean とか cleaned 過去形、過去分詞も cleaned だったり、 studied だったり、played みたいな感じで、まあ、基本的にこう ed がついているものはすべて過去分詞も同じような形になるんですが、不規則に変化していくものというのに関してはちょっとこう覚えておくといいかなと思います。例えばさっき例で出した speak というのの過去分詞は、過去形は spoke、過去分詞はなんと spoken なんですね。N が最後につくということで、ちょっとこう形が随分こうスピークから離れてきています。他にもそうですね、go という単語がありますけれども、過去形は went、 ただ過去分詞は gone なんですね。 G-O-N-E なんでちょっと難しいですね。ただこれも自分がこの動作よくするなとかやってきたなっていう、なんかこう自分がこう使いそうなものからこう攻めていくと覚えやすいと思います。なので例えばこれを使うことで、現在完了を使うことでどういうことが可能になるかというと、例えば、ずっとやってきましたよという過去から今までの中でこういうことを継続してやってきましたよっていう継続をアピールすることができます。例えば私、2018年から大阪に住み始めて今もまだ住んでます、もう3年間住んでるんですよって言いたい時には、ただI live in Osaka ではなくて I have lived in Osaka for 3 years というふうにすると、ああじゃあ3年住んでんだなというのが相手に伝わるわけですね。あるいは、過去からやってきたことがちょうど今完了しましたよという完了を表すこともできます。例えば、あレポート終わりましたっていう時ですね。まあ、なんかこう、報告書書き終わりましたっていう時に、ただ、I finished the report だったら、なんかこう、ああ、終わったのという、なんかまあ、単純な過去の動作を表すんですけども、I have just finished the report。もうずっと書いてたやつ、ちょうど今終わったんだよっていう完了をこう、より強調したい時には、特に just なんかをつけて、I have just finished the report。I have just finished the report。こういうふうにこう言うことができるんですね。うん、結構こうよその人のこう背景が分かりやすくなるというか、そのこうああ頑張ったんだなとか、そういうのの感想もこう相手が持ちやすくなるので、現在完了は便利ですね。でもう一つ覚えておくといいのが、経験を表す、つまり過去から今までの中でやったことのあることを表すときにも現在完了というのが使われます。例えば、私、ハワイに行ったことがあります。行くという動作、動詞は go を使うんですけれども、この現在完了に関しては、be を使って I have been to という表現を使うんですね。なので例えば、私はハワイに3回行ったことがありますよって言いたいときには、 I have been to Hawaii for, three timesI have been to Hawaii three times。 こういうふうにこう言うと、ああじゃあ3回行ったことあるんだ、すごいなみたいに相手がこう思うわけですね。まあ、私自身行ったことないんですけれども、はい。なのでこういうふうにちょっとこう過去から今までの中で起こったことを特に強調したいときには、現在完了というオプションもあるので、こういろいろ使い分けるとすごく会話が豊かになります。詳しくはまた、瞬間英作文のレッスンの方でやっていき、いろいろな文でやっていきますので、こう楽しみにしておいてください。それでは everyone, thank you for listening and I hope to see you soon. Bye bye!